ヒューマンアカデミー那覇校プレゼンツ、
ヒューマン学園放送部。
ハイタイ、浦さんこと浦崎マリエと、
サイトことタクシアヤネです。
私は二人を見守る神、天の声、私の声を聞け。
神、いきなり。
私の名は藤井。
今回のテーマはナウアンドクラシック。
無駄に発音いいな。
あら、そう。
ナウアンドクラシックとは今と昔を比べてみること。
というわけで、任天堂の携帯ゲーム機の今と昔を比べてみるぞ。ヒューマン学園放送部、この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りします。
最初は面白そうってとこからだったんですよ。でも勉強していくうちに、もっとやりたい、できることはあるって思うようになって、
声優に、漫画家に、
役者に、
絶対なる、
やる気応援します。総合学園ヒューマンアカデミー那覇校。
改めまして、 Now and Classic とは今と昔を比べてみること。早速任天堂の携帯ゲーム機について比べてみようと思うんだけど、
ど
わし、ゲーム機そんな詳しくないねん。
え、
浦さん、パス。
任せとけ俺に。
うぜえけど任せた。
任天堂が初めて出したゲーム機と最新ゲーム機は何かわかる？
最初のはファミコンで、最新ゲーム機は DS じゃないの？
DS は当たってるけど、ファミコンは家庭用ゲーム機だからね。任天堂が初めて発売した携帯ゲーム機はゲーム&ウォッチって言うんだよ。で、最新ゲーム機はニュー任天堂 3DS なんだよ。 Now はニュー任天堂 3DS で、クラシックがゲーム&ウォッチということだね。
3DS はうっすらわかるけど、ゲーム&ウォッチって何？妖怪ウォッチ？
妖怪のせいなのね。
そうなのね。って違うし、サイトも神様も違うし、もう。妖怪ウォッチはゲームソフトでしょ。ゲーム&ウォッチは任天堂が1980年4月28日に発売した携帯型液晶ゲーム機なんだよ。ニュー任天堂 3DS は2014年10月11日に発売した最新の携帯型ゲーム機なんだよ。
うわ、 3DS ってめっちゃ最近。やっぱゲーム&ウォッチとニュー任天堂 3DS って見た目も変わるのかな？
全く違えよ。
キャラ違くね？
違ってません。私これが正常です。しょうがないから説明してあげますよ。ニュー任天堂 3DS は折りたたみ式になっていて、画面が上下の2画面になっているんだ。そしてゲーム&ウォッチは形が四角で、ボタンが左右に一つずつしかなかったんだよ。
え、十字ボタンないの？決定とキャンセルしかできないじゃん。
そんなことねえよ。左右のボタンを押して操作するから、ちゃんと左右に動けるわ。
そりゃあそうっすよね。そこから試行錯誤や技術の進歩があって、今のゲーム機の形になったんだね。
サイトや、今度は中身について聞いてみよう。
うわ、神様からのお告げが。
え、ちょっとサイト、私の中二病が映ったのか？
中二病？
神様、ちと黙れ。
え、私神なのに。
で、サイトは神様からどんなお告げを賜ったの？
え、性能、中身について聞いてこいと。
つまり、ゲーム&ウォッチとニュー・ニンテンドー 3DS の性能を比べろとお告げがあったわけですね。
多分そういうこと。
まずはゲーム&ウォッチの性能について教えよう。ゲーム&ウォッチは名前の通り、ゲームと時計機能が一緒になってるんだ。この機能は当時とても画期的な機能だったんだ。そして当時はカセット機能がないから、1台で1つのゲームしか遊べなかったんだ。それでも約9種類のゲームが発売されてたんだ。
すなわち昔の人は1台で1つのゲームしか遊べなかったのですね。
さすが神様、ご存知なのですね。
神ですから。
ニュー任天堂 3DS の機能は？
最近流行りの 2D や 3D 機能が搭載されてるんだ。他にもダウンロードソフトやカメラ、音楽、アバターで世界の人と交流ができるんだよ。
2D と 3D って何が違うの？
2D はみんなが普段見ているテレビや携帯の画面のように平面の映像で、 3D は映像が立体的に飛び出して見えるんだよ。
飛び出して見えるってことは、どこから見ても立体的に見えるってこと？
おお、ならば上から見ても見えるのだな。
神様、それが違うのです。今までの 3D 機能は一定の方向から見ないと立体的に見れなかったのです。ですがニューニンテンドー 3DS は 3D ブレ防止機能というものが搭載されてまして、神様の言う通り上からでも横からでも斜めからでも立体的に見えるのです。
斜めは言っていない。
じゃあダウンロードソフトって何？ゲーム&ウォッチみたいに内蔵型ソフトなの？
ある意味同じようなものだね。だけど決定的に違うのが、一つのゲーム機で何種類ものソフトを購入ダウンロードできるんだよ。
それだったらソフトとかなくさず済むね。
裏はソフトをなくしたこともありましたもんね。
神様、なぜそれを？ポケモンをなくしたことをなぜ知っているのですか？
私は神だから知っているのです。しかしポケモンとは言っていない。
しまった。時代とともに機能も進化してきているんだね。
うらや、どのくらい売れたのですか？
ゲーム&ウォッチは日本国内で1287万台数売れて、海外では3053万台数売れたんだ。国内外合わせると総売上数4340万台も売れたんだよ。
へえ、そんなに売れたんだ。やっぱターゲットは子供？
ふっふっふん、それは違うんだな。ゲーム&ウォッチはビジネスマンをターゲットにして作られたんだけど、実際に発売してみると小中学生に人気が出たんだよ。
ビジネスマン向け？なぜ？
それは当時の開発者が新幹線の中で電卓のボタンを押して暇つぶししているビジネスマンを見て、暇つぶしのできる小さなゲーム機として発案されたんだ。当初はビジネスマンなどが通勤途中に遊べるものという目的を念頭に、座った時に手を組んだまま隠して操作できるワイシャツのポケットサイズでデザインされたんだ。
今では子供向けのゲーム機に進化しているよね。
今ではっていうか、ゲーム&ウォッチの本体は販売されてないけど、ダウンロードソフトとしてあるよ。
マジか。じゃあさ、ニューニンテンドー 3DS はどれくらい売れたの？
ニューニンテンドー 3DS は今年の10月上旬に発売されたばかりだから、まだ詳しい数字は出てないんだ。でも、2日で23万3000台も売れたんだよ。すごいでしょ！ドヤ。
お前がドヤ顔すんな。でも、2日で約23万台も販売したってことはすごすぎる。この時は年齢層は子供向けだよね。
3DS というよりはソフトの方で年齢層が分かれてるよね。
マジか。
例えば子供向けだと今人気の妖怪ウォッチやアイドル体験ゲームのアイカツなどがあるんだよ。そして成人層向けだとハンティングアクションのモンスターハンターや謎解きアドベンチャーのレイトン教授シリーズなどで年齢層が分かれてるんだよ。
3DS からは年齢層が幅広くなってるんだね。恐るべし任天堂。
盛り上がるのもいいですけど、そろそろ時間ですよ。
いやー、今日はいろいろと喋らせてもらったぜ。
うん、いつもより喋ってたね。さすがゲーマー。
褒めてもなんも出ねえよ。
褒めていない。
しょぼん。でも今回でゲームの歴史に興味を持ってもらえたんじゃないかな。これでさらにゲームをする人が増えるはずずら。
ずらの使い方違くね？
そんなの関係ないずら。使いたいように使うずら。そんなことより余談があるずら。
ずらずらうるさい。てか余談って何？
そうゲーム&ウォッチの話なんだけど、ちょっとした小話があるんだ。当時は子供から大人まで幅広く人気だったんだ。その理由は簡単な操作で集中して遊べるのと、単純ながらもゲームオーバーになった時に悔しくて何回もリトライしたくなってやってたらしいよ。試作機の時に開発者が重視したのが耐久性なんだ。子供はよく物を落としたりするから、ちょっとの衝撃では壊れないようにしてたんだよ。実際に落としたりして耐久性を試してたんだ。
確かに子供はよく落として壊すもんね。それで今の任天堂の携帯ゲーム機はちょっとやそっとでは壊れないんだね。
自分も 3DS 持ってるんだけど、たまに存在に扱うんだけど、ま、未だに壊れてないぜ。
おい。
あと 3DS だと容量を気にせず遊べるし、カメラ機能を使って撮った写真を使って合成したり、ゲームと現実をリンクさせて遊ぶことができるんだよ。
さすが任天堂。でも最近はスマホで無料で遊べるよね。そう考えると、これからの携帯ゲーム機はどうなるのかな。
そうだね、携帯ゲーム機もスマホみたいに無料でダウンロードできるソフトが増えてくんじゃないのかな。
昔はゲームセンターでしかゲームはできなかったけど、時代とともに家庭用ゲーム機、携帯ゲーム機と進化していったんだよね。そう考えると、今後ゲーム機ってどう進化するんだろう。
自分はメガネや腕時計のようなコンパクトな装着式になって、さらに手軽にゲームできるようになるといいな。
今はキャラクターを操作してゲームしているけど、いずれ自分自身がゲームの世界を体験してみたいな。
あと今はできないけど、使いすぎて壊れちゃったゲーム機のボタンとか自分で簡単に取り替えができるようになってほしいな。
これからのゲーム業界に期待するしかないね。
そやね。では今回はこれにておしまいずら。では一曲お聴きください。チーム猫缶よりエアーマンが倒せない。
私たちが通うヒューマンアカデミー那覇校パフォーミングアーツカレッジの卒業公演があります。
そうなんです、まさに今全員で集中お稽古中。総合学園ヒューマンアカデミー那覇校パフォーミングアーツカレッジ7期生卒業公演ロストセブン。美しい姫スノーホワイトを救った7人の勇者、それと引き換えに大いなる代償を払うことに。あれから10年、再び集う7人の勇者たち、世界の命運をかけた戦いが再び始まる。ヒューマンアカデミー7期生の卒業公演、今年は劇団新感線の作品を熱演。白雪姫と7人の侍をモチーフに、アクションあり笑いありの目が離せない作品です。
12月27日土曜日、28日日曜日、琉球新報ホール、会場午後1時30分、開演午後2時。チケットは一般、学生ともに1000円。未就学児は膝上観覧無料です。お問い合わせはヒューマンアカデミー那覇校 0120-557815 0120-55-NAHA 行こう。私たち7期生の2年間をぎゅっと詰めた舞台です。ぜひ皆さん見に来てください。
お待ちしています。
歩き出したら何からかわるよ、奇跡を今始めよう。
今回は任天堂の携帯ゲーム機について調べてみましたが、裏はどうでしたか。
ゲーム&ウォッチっていうゲームがあるのは知っていたけど、まさかターゲットがサラリーマンだとは知らなかった。ラジオを作る際に今まで知らなかったことを知ることができて面白かったよ。サイトは？
昔は1台1ソフトとは知らなかったよ。時代とともに進化してるんだね。あと制作するにあたって、相手に自分たちの伝えたいことをしっかり伝えるのは大変だと思ったよ。タクマックスは？
1ゲーマーとしてこれからのゲームの進化が楽しみだね。神様は？
私はゲームをあまりやらないので知らないことだらけでしたが、やってみたいと思いました。ラジオ制作を通してチームワークの大切さを学びました。
ちょうどいい時間だし、この辺で終わろうか。
ヒューマン学園放送部、今回は声優専攻7期、浦さんこと浦崎まりえと、
サイトこと私あやねと、
神様こと藤森よしのと、
タクマックスこと中本拓馬と、
レナピョンこと野村レイナの
5人の制作でお送りしました。せーの、バイバイじゃん。
奇跡を今始めよう。
園放送部。この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りしました。